私の恵みは尽きないとしわを抑えます。あなたはさらに大胆に、さらに大胆に私に求め、さらに大胆に私から受けていきなさいとしわを抑えます。私は恵み持ってあなた方に豊かに望み、豊かに注ごうとしわを抑えます。しかし信仰を通してあなた方はそれを受けていきます。大胆に求めなさい。あなた方がそれにふさわしいからではありません。あなた方がどれほどふさわしくなくても、あなた方が十字架のもとにひざまずき、そして私に求めるとき、私はあなた方を豊かに祝福し、豊かに顧みていこうとしようとします。愛する声を恐れることなく、私の恵みの座に出てきて、あなたは豊かに受けなさい。私はこの年、私の勝利を信じる者のうちに豊かに与えていこう。あなた方は私の恵みによって強くなり、私の勝利を見ていきなさいと主は仰せられます。
この信仰を用いた勝利、信仰を用いた問題解決を、この方々はこの1年間豊かに受けていくようになると主は言われます。今日のこの劉兄弟の証は一つの印であり、このような信仰を用いた勝利がこのあなた方の人生の中に、あなた方の人生の中に豊かに表されてくると主は言われます。この方々は信仰をさらに豊かに用いていきなさいと主は言われます。
私は恵みによってあなた方を強めていこうと主は教えます。律法の枷を私は打ち砕き、恵みによってあなた方を強めていこうと主は教えます。こうしてはいけない、こうしなければならない、その枷によって縛られているクリスチャンがたくさんいます。あなた方は恵みによって強くなりなさい。私があなたの代わりに全てのことを成し遂げて、そしてもう完了したと主は教えます。あなたは十字架を信じ、復活を信じた者として、神がなされることを信じてみなさい。福音の中に生きなさい。あなた方は福音の中に生きるとき、あなた方の内側に喜びが、希望が、神の力が溢れてくるようになると主は仰せます。私がなす、私があなたを通してことをなそう、私がことをなすと主は仰せます。すでにあなた方はキリストと共に十字架につけられました。もはやあなた方は生きているのではなく、あなた方の血住んでおられるキリストを信じる信仰によって生きています。この御言葉にしっかりと立ちなさい。私はその信仰を通してこの年、次々に勝利を与えていこうと主は仰せます。
涙も喜び 捧げよう。あなたの涙が光となって輝き出す日が十字架の愛はあなたを癒し全てを益に変える。だから信じて感謝を賛美を心から捧げよう。
信仰を絞り出すのではなく、すでにあなたのうちにあるその信仰を用いていきなさい。それは大きな信仰ではなく小さな信仰かもしれません。それは強い熱い信仰ではなく薄い信仰かもしれません。しかしあなたがどんな小さな信仰であってもその信仰を用いていくとき、偉大なる神が、力ある神が働かれます。これ間違えてはいけません。働くのは私自身である。あなたが働くのではなく、私がことをなそう。あなたが信仰を働かせ、用いていくとき、技をなすのは私であり、ことをなすのも私であると主は教えます。あなたはこの信仰を用い、信仰を通して私の勝利を見ていきなさい。世で見ていきなさい。私があなたを使わしている世の真っ只中で、私は勝利を与える。あなたと共に神がいることを、誰もが認めるような勝利を私はあなたに力強く表していこう。期待しなさい。そして大胆に求め、それを信じて感謝を添えていきなさい。私はあなたの信仰を通して世にあって豊かな勝利を与えていこうと主は仰せられます。
私はあなたに幻とビジョンを与えると主は言われます。この礼拝のただ中でこの幻とビジョンを与えます。それに霊と誠を持って礼拝を捧げていきなさい。あなたの脳裏に、あなたのまぶたに、私は幻を焼き付けると主は言われます。この地の多くの民が、あなたの友が、あなたの家族が、あなたの愛する者たちが共に手を挙げて賛美をしている幻を私はあなた方に与えよう。このリバイバルは既に私が約束した事実であると主は言われます。
世にあっては困難があります。問題があります。そしてそれは次々にやってきます。しかし愛する子供たちを、その一つ一つのことの上に、賛美と感謝を捧げていきなさい。適当にやらすことではなく、その一つ一つを私のところに差し出し、あなたの信仰を、その問題に、試練に、困難に、用いていきなさい。その時あなたは、私の勝利を見るであろう。それは驚くような勝利。神の解決と勝利を見て、あなたは驚くであろうと主を教えます。私はこの時代に、リバイバルのためにこの教会を建て、あなたを名をもって呼び出しました。それは偶然ではなく、大きな私の計画があるからです。心を定め、私の計画の中を生きなさい。その時あなたの人生に、あなたの思いよりもはるかに高い、私の計画が開かれ現れてくると、主は仰せられます。
見よ、 私は全てを新しくする、もはや死もなく悲しみ叫びもない、新しい天と新しい地とがこの地に訪れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる、ことは成就した、ことは成就した。見よ、私は全てを新しくする、もはや死もなく苦しみ叫びもない、新しい霊と新しい命この地に訪れ、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる、ことは成就した、ことは成就した。新しい霊と新しい霊と新しい命この地に満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる、ことは成就した、ことは成就した、ことは成就した。
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆をおめでとうございます。イサヤの賛美を住まいとされる主が今日もここに住んでくださっていることを、既に働いておられることをありがとうございます。聖様歓迎いたします。ありがとうございます。今日集われた一人一人を心からありがとうございます。今集えないでいる一人一人をありがとうございます。あなたが牧会しておられる溢れる民を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。証を心からありがとうございます。栄光をあなたにお返しします。特別賛美の一つ一つをありがとうございます。ご臨在を感謝いたします。さらに御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が今日の御言葉を通してご自身がご自由に語ってくださり、働いてくださって、私たちに上からの信仰を与え、信仰を通して今年あなたが与えようとされている勝利を、この週も、この月も、この年も豊かに見ていくことができるように、聖様力強く導いてください。どう上からの知恵と知恵と礼を例えを持って、愛を持って真理をまっすぐに語れますように、主が助け導いてください。語り物を聞く者も減り下ります。主を語ってください。期待いたします。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ。ただお座りください、私たちのために十字架にかかり三日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今日前半賛美の時に、すごく、感じたことがありまして、ドラムがすごく、私は素人なんで分からないけど、上手くなったので非常に失礼になるかもしれませんけど、ドラムの音がすごく心地よく聞こえてきましてですね、上手くなったので失礼ですから、すみませんね、私音楽終わらないのに、とにかくなんか、とか思って感動したんですね。杉山教授、毎日のように、 練習に来られておりましてね、まあ、もちろん毎日はちょっとお仕事があってそんなことは無理なんですけど、しかしあの ほぼ毎日のように来られておりまして、なんかすごくあのそういうことは全然関係なくこう賛美してたんですけど、ドラムの音がすごく聞こえてきてですね、と思って感動いたしました。あの本当に神様がね、賛美を引き上げてくださっていることを思えて本当に嬉しく思います。あと特別賛美もあの感謝をします。で一生懸命練習の成果を見せてくれましたけども、あと今若い方々とそれからあのすでにあるミドル賛美隊とか、それからあの妻とかフェイスとかですね、それからキリシャとかですね、白馬に行ったこともある、あるいは白馬に十分出れそうな力があるグループとともに、こう新しいグループの特別賛美もしていますので、あのぜひですね、皆さんあのどんどん遠慮しないで私も賛美したいなという方は来ていただきたいと思います。あの匠君もね、この前特別賛美したんですけど、やっぱりレギュラーになった方がいいかもしれませんねあの本当にそう思いますけど、ぜひね、あそうそう、すみません、百武さんもみんな言い出すときりがないからすみませんねでだからぜひですね、あの出ていただきたいというふうに思います。でなんか神様がなんかあの賛美に関してですね、祈っていて示されまして、リバイバルの賛美を開くっていうのはすごく強く来たんですね。だからなんかちょっと再びすごく霊の吸いかけと、こう神様のこう技が起こる賛美がこれから与えられてくると思いますので、ぜひ皆さん主に期待して、いただきたいというふうに思います。それとですね、あと一つは御声新聞に、小須田牧師の奥様の小須田ゆりか姉妹の癒しのことが出ております。ここにですね、くも膜下出血が癒された、ね、もうあの今日は詳しくお話しませんけど、ぜひお読みになってほしいと思います。まあ、吉田君と一緒の写真が出てますけれども、それとあのこのコンサートの時に、なんかホークスタウンでのコンサートの時にあの意識がなくなってしまったみたいですけれども、出てますので、ぜひお読みになっててほしいというふうに思います。それとですね、メッセージに入る前に先週、まあ、いくつかの箇所に奉仕に行ったんですけど、全部話していると時間がなくなりますが、いくつかお話したいと思いますが、一つはですね、宮崎に行ってまいりました。で宮崎はあの南牧師があのバイトしているケンタッキーの店長さんが毎月来てたんですけど、今回は店長会議だったんですね。だからもう店長会議だけはどうしても休みができないということで来れなかったんですが、12月にはこの前話していました、そのお付き合いされている方ですねと一緒にもう来られるということで、あのもう今からもね、あのその相手の方の方がすごく楽しみにしてらっしゃるようですね。だからあの、和正君たちとですね、南美久たちと初穂ちゃんとで、まあ、最初やってたわけですね、セミナーを。であの実は予定はもう一周遅れてたんですけども、ちょっといろんな都合があってしまいにしてもらって、その18日になったんですよ、1月18日で。それは実は初穂ちゃんの1歳の誕生日だったんですね。でよかったねってことで、まああのね、正解っていうかセミナーが祝福されて、で私があのちょっとトイレに行くことと電話かけたいことがあって、まあ、正解場出てトイレの方に行こうと思ったら、こう、いっぱい歌いますので、楽器も弾きますので音が大丈夫なところの部屋を借りたので二重の扉になってるんですね。で一つ目出て二つ目のことを言ったらね、一人の男性がこう座っていましてね、私に声をかけるんですね。コロナ禍で、やってるんですよねとか、ああ、あの、で演奏やってるんですかとかからですね、あの演奏というか歌を歌いますけれどもとかで、ゴスペルとか歌ったりしますし、お話もしますよって話をしたらですね、あの実は誘われたんだけどって言われ、誰から誘われたんですかって言われ、いや女の人で、結婚してる女の人でとか言うんですね。でよく聞いてみたら路上ライブの人みたいなんですね、路上ライブで会った人みたいな。すぐにあの南牧師の、まあ、カナンちゃんと思ったんで、カナンちゃんと南牧師を言ったらですね、すぐ飛んできまして、2日前の日曜日に路上ライブをした時に、なんかこう車の中からずっと聞いてて出てきて、でその後なんかいろいろお話をして、で来るって言ってたそうです。でもあの来るって言って来る人は少ないんですね。でその人はあの本当に来たんですね。なんかで場所があの場所は分かってたんだけど、その4階のどこかが分からなくて困ったんですけども、ここで会おうと思って待ってたみたいですね。それで私が出て行ったので入ってこられました。その後最後までずっとですね、あの正解の方は全部最初から最後までおられまして、それで最後ね、はっきりあの告白をしました。ではっきり救われたんですよね。だからね、感謝します。で、あの初歩ではないんですけど、初歩なぜかってあの店長が救われてますから。ただ初歩ちゃんが生まれた後を考えたら初歩かな。でか今年の初歩でもありますよね。で路上ライブからあの全く何のあれもなくですね、あの本当に来られまして救われて、で、なんかあのですね、来月の正解のこともメモしていかれまして、礼拝の場所もメモしていかれたんですけど、今日来てるといいなと思いますけども、来月の正解は必ず来る。 で、お姉ちゃんの青木さんのね、かなんちゃんが青木さんの CD を持ってきてですね、すぐ渡されましてですね、プレゼントしますって言ったんですが、相手の方がですね、来月これを返しに来ますからって言われたんで、いいですよって言ったから、私はね、とりあえず返してもらって、また来月あげればいいのにと思ってたんですけどね、でも、そういう感じなんですよね。で、面白いですね、お姉さんではなくて、あなた方の CD はないのかって言われたんですよね。とか思ってですね、よかったなとこうやって言いながらですね、彼らの CD も作らないといけないみたいですね、やっぱりね。だから路上ライブから来て救われたんですね。で、彼も来月来ると思いますから、そしたら、店長とフィアンスの方とですね、もう、ね、どんどん教会がこう、しかも面白いことに男性が主体になって増えていってるんですよね。ちょっと今までない形ですけれども、神様はなんか見当をなしてるなってことを思います。それと昨日飯塚に行ってきたんですけれども、飯塚でですね、実は昨日ハプニングがあったんですね。筑紫野っていうところでバス降りて、いつもコスタ牧師と一緒に行くんですけども、降りたらですね、誰もいないんですね。で、コスタ牧師は今回、ゆりかさんのことがあって、今回ちょっと来れないってことだったんですね。で、ヨハネ牧師が来るはずなのに来ない。で、待ってても来ないからですね、私、場所間違えたかなと思って、ヨハネ牧師が携帯を持ってなかったんで、ゆりかさんじゃなくて、エミ牧師の方に電話したんです。そしたら、もう出たので、もうちょっと待っててくださいってことで待ったんですね。30分経って来られました。で、土曜日なのでそんなにラッシュはないと思って、いつもより30分余分に時間をかけて出たんだけど、それでも追いつかなかったってことですね。やっぱラッシュなんですね。それでまた行くとですね、またすごいラッシュでですね、でヨハネ牧師は静かにされてるんですけど、焦られたみたいでですね、いつも通ってる道なのに道を間違えられてですね途中で道まで聞いてですね、結局着いたのは6時半始まりのセミナーの予定だったのが7時5分だったんですよね。であれと思ったけど、私ね、こういう時は何かに心があるなと思ったんですね。一つは、田中さんという方のご夫妻の、赤ちゃんが10月の17日でしたっけね、生まれたんですね。心の絆と書いて、ココナちゃんという。ココナちゃんですね。最近の方はユニークな名前つけますね。心の絆。まあ、私は人のこと言わないですけど、心の絆と書いてココナちゃんというんですね。で、その後の、建築士だったんですけど、実はその田中さんという方は、まあちょっと詳しいことは避けますけども、本当に一回流弾をしてしまってですね。それで、まあ、本人は擦れた人生を歩んでいたと、いろんなことがあって。で、本当に流弾してしまって、もうあなたは妊娠できないから不妊治療しなきゃいけないって薬いっぱいもらって。で、その時に、教会にね、もうその前から来てたんですけど、教会、飯塚にちょうど引っ越してこられた時で、久留米から。で、来られて、正解の後にお祈りしたんですね。よく覚えています。そしたらね、お祈りした1ヶ月後に妊娠してたんです。不妊治療でもらった薬を一錠も飲まなかった。奇跡なんですね、これはね。で、妊娠だけでも奇跡なんですが、その後に今度は実はその方はなんか心臓なんとか病ということで、心臓の弁がうまく噛み合わないそうなんです。その結果ちょっと奇病だそうですけども、ちょっとそれで問題があって、妊娠したのは良かったんだけれども、血圧が下がるんですが、なんかそれでそうなっていくとちょっと問題が起こるのでって言われてたんです。そしたら私さんがびっくりしましたね。心臓が小さくて血圧が普通上がるのに全然上がらなくて、こんなことは普通ないって、いや不思議ですねって言って、それで彼女は普通にこう生活できたんですね。ところが最後に逆子になった結果、帝王切開になったんですけど、彼女の場合は帝王切開の方が母体のことを考えるとすごくいいし、赤ちゃんに関してもその方が良かったそうです。全部が生きになって無事に出産したんですね。で、なんかそれ感動してられました。本当に赤ちゃんが与えられて、それだけじゃなくて、家族がバラバラだったんですって、まあ、明かしされましたからね。で、うちの家族は自分もご主人の方も本当にバラバラだった。だこの子が生まれた結果、その、なんかみんながこう一つになって、で、特にお父さんが娘として扱ってくれたことはなかったのに、その赤ちゃんが生まれたのがお孫さんですね。その結果、赤ちゃんに対してだけじゃなくて、自分に対しても本当に娘として取り扱ってくれて、で、泣かれてましたね。なんか、本当にそれで、バラバラだった家族が一つに去った、神様の愛によってて、ね、何回も神様と言われたんですね。それでその心の絆をこの子が、バラバラだったこの絆を一つにしてくれたから、心の絆でココナちゃん、ずっと真剣に神様に祈って与えられた名前ですって言ってね。だから知ってますので、ちょっとね、久留米時代の頃からね、ああ本当に神様っていうのは憐れみの方っていうか、愛の方っていうか、恵みの方だなっていうのを思いましたね。それで検事式をしたんですけども、非常に祝福されてね、臨済があった検事式で、よかったと思います。で、飯塚教会って素敵ですね。教会からのプレゼントまであったんですね。長崎は今までしてなかったなと思ってですね、これからちょっと考えないといけないなと思いましたけどね。でも安らぎのなんか CD かなんかあったみたいですけどもね、あったんですね。 とっても良かったですね。で、そして、その祝福式にですね、なんと、飯塚教会からですね、これ新しい主でしょ、本当の新しい主。全く初めて、教会初めてのノンクリスチャンが一人来られてて、それから、他教会の人で初めて聖会に来たっていう方も来ておられて、本当の新しい主と、ノンクリスチャンの方と、他教会からの初めての方が来てたわけですよ。で、純粋に飯塚の教会の方だけで、すでにその段階で、13人いたのかな、その段階で。その後ちょっと遅れて2人来てまた1人来て、最終的に飯塚教会だけで16人いたんです。で、去年の今飯塚教会は4人だったんですね。4倍の成長なんですよね。今年も4倍って言うと16とか16、20だから64ぐらいだから不信仰になりますから、4倍になっていません。もっといっぱい増えると思いますから。でも最初のところが伸びるのは実はものすごく難しいんです。そこがぐーっと伸びたでしょ。で、帰りの車の中でね、エミ牧師が言っておられたんですね。パッて礼拝の時横向くとね、ほとんどが新しい人だって。で、この1年で来た人たちがその16人のうち、本当はもう一人息子さんがいて、その人が来たら17人なんですけど、その人たちも入れると、10人ぐらいは新しい人、この1年で来た人たちばっかなんですね。あとはみんな、帰ってきた人も何人かいるんですけど、本当にこの1年で新しく、他教会からも含めて集められた方だとね、ああ、神様ってのは真実だなというふうに思います。毎月成果をしなさいって言って、こう、導かれてきたんですけど、で、面白いことがあったんですね。最初から新しい人来てたんだけど、その方々は一回こう、全く来なくなったと。どっから今の人たちが来始めたか言ったら、パトモスチーム以降なんですよ。身を私は全てを新しくする。あの御言葉の以降、新しい人が道を変えてと、で、定着して、本当に教会が新しくなったって、エミ牧師が言われたんですね。で、私、ああ、言われてみたらそうやねって思ってですね、素晴らしいなというふうに思います。で、どうぞ皆さんね、神様はすごく今、生きて働いておられますので、主に期待してほしいというふうに思います。さあ、それで今日の方の御言葉に入っていきたいと思いますが、今日は、枯らし枯れの信仰ということで共に学びたいと思いますが、もうね、一番最初に今年の年頭の御言葉をもっぺん一緒に読みましょう。ここにありますからね。ヨハネの手紙5章4節。ね、一緒に行きますよ。1、2、3。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、世に打ち勝った勝利です。途中から大きくなりましたね。最初からね、しっかり声出してみましょうね。1、2、3。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。アメン。勝利、勝つっていう言葉が3回出てきて、世が2回出てくるんですね。だから今年は、世にあって勝つんですね。ね、さっきね、学校のことやりましたけど、大学であっても、ね、高校であっても、中学であっても、それからあるいは、職場であっても、ね、家庭であっても、隣近所の時合いであっても、PTA であっても、世にあって今年は勝つ。だから良かったって何度も言ってますけど、ね、そういう年ですね。でもそれは何かっていうと、信仰投資だっていうことを、ね、もう何度も話しております。で、今日のところは、その中で枯らし種の信仰っていうところなんですね。で、ここを見ていきたいというふうに思います。19節に入る前に、その前に16節のところから、これはお話があって、どういうことかというと、一人の人がイエス様のところにやってきました。そして、何かと言ったら、主を私を憐んでくださいと。私の息子を憐んでください。どうしてかというと、転換で大変苦しんでいて、何度も何度も火の中に落ちたり、水の中に落ちたりしますということで、イエス様のところに行ってきた。で、実はイエス様のところに来る前に、その息子さんをお弟子さんのところに連れて行ったんだけれども、お弟子さんは、治すことができなかったと。お弟子さんのところ連れて行ったけどダメだった。だからイエス様よろしくお願いしますって、イエス様のところに連れて行ったんですね。そしたら、イエス様が、19節に書いてありますけれども、思わず言われた。ああ、信仰ない、曲がった今のだ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢しなければならないでしょう。その子を私のところに連れて行きなさいって言ったわけですね。まあ、嘆かれたわけですね。で、百人隊長とカナン人の女は、ああ、あなたの信仰は立派ですと言われたんですが、ここでイエス様は嘆かれたんですね。で、どっちでしょうね、私たちは。でも、弟子たちなんですね。弟子たちが嘆かれたんですね。で、嘆いた後に、エス様がされたことは、その子を叱って悪霊を追い出した。だから悪霊だったんですね、はっきり。悪霊を追い出された後に、その子は、その悪霊をやった瞬間から治ったんですね。まあ、今日は詳しくはしませんけど、霊的な結果をもたらされる病とか、霊的な結果をもたらされる、なんていうの、破壊。例えば、夫婦でも親子でも、あるいはいろんな人生、なんかこうね、サタン、悪霊によるなんかものって場合はね、この霊が抜けたらね、それだけで解放されます。 これはどうぞ覚えてくださいね。で、この時悪霊が出ていって、この子は、その子が治ったわけです。ね。で、その後に弟子たちが、すごく聖書面白いね。今日のところ、19節。その時弟子たちは、そっとイエスの元に来ていった。すごく聖書って、手に読むと面白いでしょ。なんか、見えるようじゃありませんか。なんかこれ、人目を忍んで、そっとイエス様って、こう、聞きに行くわけですね。教えてほしいんですけど、なぜ私たちは悪霊を追い出せなかったのですか。なんで私はできなかったんですかと気に入ったわけですね。その時言った答えが、その今日のところです。今日はここから学びたいと思いますね。イエスは言われた。あなた方の信仰は薄いからです。なんでダメだったかというと、信仰は薄いからだって言われたの。ね。で、信仰は薄いってことは、普通この後ね、薄いからダメなんだよ。分厚くなればいい。薄かったら逆は。分厚くなればいい。もうちょっと言葉が薄いなら、まあ強くでもいいですよね。強くなればいい。ね。薄いから弱いからダメ。薄いってなんか弱いっていうかそういう意味ですよね。だから、分厚くなれって強くなればいいって意味です。と面白い。イエス様はね、この後ね、薄いからダメなんだと。じゃどうすればいいかというと、もし、誠にあなた方に告げます。これ誠にあなた方に告げますっていうのは、ギリシャ語でアーメンって言うんですけど、アーメンっていうのは、ものすごく重要なことを言うときですね。だから、これは、いいか聞きなさいって、こう、大切なことを言うときです。ちょっと古いですけど、私の時代の人たちわかりますけど、学生注目ってのがあったんですけど、ね、アテンションプリーズとかね、若い人にはさっぱりわからないでしょうけど、そういう感じ、つまり、ね、聞いてってやつですね。本当に大事なことを言うときですね。だから、すごくこの後大事なんです。なんでだった？もし、枯らしたねほどの信仰があったら、この山にこうからあそこに移れといえば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありませんって言われた。ということは、枯らしたねの信仰があればいいわけですね。でも面白いですね。薄い信仰はダメだけど、薄いからダメだって言われて、枯らしたねって言われたんですけど、でもそういう目でいくと、薄い句だからダメだから熱くなるって言うんじゃなくて、枯らしたねって言うけど、枯らしたねって皆さんね、どんなイメージ持ってますか？枯らしたねってね、さっきあったんだけどね、どこに行ったかな？あれ、どっか持って行っちゃったかな？さっきから枯らしたねがあったんですけどね。ここら辺に。枯らしたね持ってる人あります？持ってる人、あった、ありがとう、ありがとう。感謝します。役に立つしもよですね。あ、枯らしたね。もうちょっとしかありません。枯らしたね、こいつね。見えないです。これ何粒か集まってる。かなりいっぱい集まってて、こんな小さい。見えます？で、以前も話したと思いますけど、枯らし種はね、韓国のチョンギ牧師が持ってきて、皆さんにこう見せたとき、行列ができてね、見てごらんなさいってこう見せた。だから何か並んでたんですけど、こうね、ご年配の方が来られてね、おばあちゃんが来られてね、こうやって見て、見えないですね、と。こうやって見たんですね。その瞬間ですね、鼻息で飛んだって。いや、これ本当に見えたんです、その説教。ほいで、そしたらもうわからなくなった。わかるでしょ？これいっぱい集まってこんなんですね。後で、今回すと、そっちに心が行くから、後でね。つまり、枯らしたねっていうのは、ものすごく小さいんですよ。面白いですね。薄いからダメだって言っといて、こんな小さな信仰があったら、それでいいって言ったわけですね。ってことは、これはね、薄いと枯らしたね、意味が違うわけですね。で、枯らしたねってのはものすごく薄い。で、スイカの種、すいません、スイカが好きだからすぐスイカになりますけど、ね。今、牡蠣のシーズンは牡蠣の種とかいろいろありますよね。いろんな種があるけど、枯らし種ほど小さなものはないんです。ってことは、これはどういう意味か言ったら、枯らし種っていうのは、最も小さな信仰ってことを意味します。こんな最も小さな信仰でも、それがあったら、それを用いて、この山、山ってのは本当実際の山も意味しますが、同時に、皆さんの人生に立ちはだかる山がありますね。山って動かないものの代表です。どんなに頑張ったってこの解決できそうにない、もう動きそうにない、その山に向かって、本当に小さな小さな小さな小さな信仰でいい、その信仰を用いて、ここは動いてみるじゃなくて、ここからあそこに移れと言えば移るってことなんですね。ここでは告白のことを言ってますけど、これは告白だけじゃなくて、これは意味はどういう意味かって言ったら、こんな本当に小さな小さな小さな信仰でも、それを用いて山に向かって、問題や困難や、絶対解決可能と思う山に向かって、その小さな信仰を用いていくなら、ここでは命令です。でも、用いていくなら感謝であったり、祈りであったり、御言葉の宣言であったり、信仰を用いていくなら、山は移るよ、奇跡は起こるよって言ってるんですね。で、皆さんね、でもこれね、日本語で読むとちょっと誤解されん。もし枯らし種のほどの信仰があったらって書いたら、その枯らし種のほどの信仰もないみたいなイメージでしょ。 ね、これを見たことに、ああ、私はカラスタネほどの信仰もないってこういうふうに思いませんか。でもこれはそういうんじゃないんですよ。ちょっとね、役があったりとか、ちょっと表現がうまくないんですね。あの、カラスタネほどの信仰は、つまり最も小さな信仰ってことなんです。でここで序列をつけるとします。まあ一番は、お父さんに悪いですけど、たっくん。ね、たっくんがね、一番ね、大きな信仰があったとします。で、その次は、まああの、今日は特別に敬意を払って、ヨハネくん。その次は、ドラムの神殿が素晴らしいので、杉山教授。その次は、あのね、タコちゃん。ね。で、こうね、こう順番に来て、ね、こう順番にこうね、最強で、こう順番にこう、次に来ています。で、一番最後は私。私が一番、こう、信仰がダメだとします。ね。昔はそう思わないと言ってました。今は本当にダメだと思っております。あの、与えないですもんね。与えなさいって三段説教してるのに、こう本当にね、与えることができないってことでね、はあ、神様の姿なきゃ与えられないってよくわかりましたね。ねえ、で私ね、最後思ってたんです。なんて信仰が自分はないんだろうなって、今まであんまりそう思ってなかったんですよ。あ、ないんだなと思ったんですね。でもね、この御言葉は希望なんですよ。つまり、この中でね、私が一番信仰が弱くて小さいとしますね。でも、カラスタネですよ。一番弱く小さな信仰であっても、その信仰を用いればなんで、これは何かって言ったら、カラスタネほどの信仰があったらってのは、それもないのかって意味じゃなくて、いや、カラスタネほどの信仰は必ずあるんです。必ずあるんです。今日の朝のことを覚えてらっしゃいますか？ガラテヤ書の2章。私たち、あの、キリストと共に十字架につけられました。あ、今日の、あの、表紙に、御言葉の表紙の御言葉ですね。ね。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに来ておられるのです。今私がこのように生きているのは、私は私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によってのです。もうキリストと共に私は死んで、うちにキリストは生きてるんですよ。でもちろん、ある時は生き生きと生きており、ある時は密室にいられるかもしれません。ね。いろんなことがあるでしょう。でも、どんなことがあったとしても、キリストはおられるわけですよ。カラスタネの信仰はね、必ずあるんです。どの人にも。つまり、最も弱い小さな信仰であっても、その信仰を用いるなら、その信仰に立つなら、その信仰を生かしていくならば、どんな大きな山であっても、山は動くって言ったんです。でね、飯塚でね、全く新しい人が来られてね、いろいろ話して、すごく感動されていて、よかった。でもその人言ったんですね。じゃあ死にますかって。いや、全然キリストさん、キリストさんって言うんですね。田舎の方だから。キリストさんになるのはいいんですけど、明日七五三があって孫の、私は行かなきゃいけない。なんかある人に聞いたら、ね、信じたらそういうことはあれだとか言われたから、そうなるとちょっと困る。だから厳密に言えば、それは良くないことです。でも、お孫さんに関しては、息子さんたち夫婦に責任があるので、あなたの責任じゃないから、あなたの責任の範囲でそれをするのはまずいですよって話をしたんですね。でもいろいろだ。でもあれしちゃいけない。私、タバコは吸わないけど、タバコも吸っちゃいけないし、パチンコも、でも時々はやるんですよね、とか言うんですよね。ですね。ね。だから、といろいろ言われたんですね。でね、あれをしちゃいけない、こうしなきゃいけないっていうのがあるんですって、イメージで。で、それは、どうも日本の宗教観ですね。で、キリスト教にもそれはスライドしてるわけですね。ああしちゃいけない、こうしちゃいけない。ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないって。でこれはね、立法なんです。私は立法を信じたんじゃありません。で立法をやってやったらね、はっきり言いますけど、私も含めて誰一人天国に行けません。福音を信じたんです。福音はねばならないじゃないんです。あなたにはできるなんです。つまりイエス・キリストが全部もう立法を全うした上で、私たち守れないものの罪と罰を全部引き受けて死んでくださったので、それを信じれば私たち許されるだけじゃなくて、キリストは死に打ち勝って罪に打ち勝って蘇ったので、サタンに違って蘇ったので、復活されたキリストがうちにいるから、私たちは罪人でできないし、守れないんだけれども、うちに住んでおられるキリストは、全うしてくださるって信じるんですね。神様が私たちを通して、成してくださるって信じるんですね。で、カラスタネの信仰ってのはね、どんな小さな信仰であっても、それを通して、神が働いてくださる。私は大好きなキャサリン・クルーマン。1950年代にアメリカですごく用いられた癒しの器。ちょっと涙出た働きもしましたよね。あの方はいつも言った。あなたの小さな信仰を通して、偉大なる神に働いてもらいましょうって。すごく私の好きな言葉なんですよ。あなたの小さな信仰を通して、偉大なる神に働いていただきましょうって。ね、でも私は知らないですね。自分がこう立派な信仰じゃなくて頑張らなきゃいけないと思うんですね。で、強い信仰は素晴らしいと思います。でも、この言ってるカラスタネってのはね、最も小さな信仰でも、それを用いるときに、ですか？神様が働かれるのです。 天と地を作られた神様が、世界の歴史を導いて形作ってくられた神様が、そしてあなたのために命をかけて十字架で死んで蘇った神様が働いてくださるんです、信仰を用いるときに。でその一つはここで言ってる山に動けって言いなさいって、ね、でもこれだけじゃなくてね、信仰を使うというの、で神様の信仰はね、用いる信仰を見せるんですね。で分かりやすい言葉ね、ちょうど今日の御子新聞にね、知らなかったこの論説は、で朝日で読んだらぴったんこだったんですね。で秋元牧師が書いておられますね、まあ、後で論説読んでください。何書いてるかって言ったらね、秋元氏はね、ここがね、信仰という特権って書いてある。面白いですね。で、例えが面白い。秋元氏はユナイテッドステーツにね、飛行機によく乗るんだけど、特にユナイテッドに乗る。アメリカ行くときは特に。で、別にユナイテッドを引きしたわけじゃないんですよ。ちょうどそれに乗るのよく乗る。で、秋元氏は だいたい毎月1回かぐらいの割合でアメリカに取られて、アメリカをもう北、東から西まで全部あるので、そうやって毎月行ってるとすごいマイレージがたまるんです。アメリカって国内だけでもすごい距離だから。ね。で、しかも日本毎月の行ってるからすごい溜まる、日本から行ってるから。そしたらですね、マイレージで貯めるとですね、グレードがあってですね、ユナイテッドの前は一番上が K1 っていう、なんか K1 ってこれじゃないんですけどね、K1 っていうマイレージなんです。で、これは、一番すごいマイレージなんです。どういうことかというとね、ファーストクラスのラウンジに入れるんです。で秋元牧師はいつも超格安チケットなんです。でもアメリカの会社は、飛行機会社はものすごい競争が激しいので、エアバスってでしょ、日本のバスみたいな感覚。だから、日本の飛行機会社みたいにせこくない。格安チケットでもマイレージはつくんです。で、そんだけ乗ってると、K1 になるでしょ。そしたらね、格安チケットでもファーストクラスのラウンジに入れて、ラウンジ分かりますかね、そのファーストクラスに乗る人しか入れない待合室がある。ポカッとしたソファー、すごく美味しいご飯、だからね、シャワー室があるの。国際線になると。そしてね、もういろんなものがね、一流のシャンプーとかついてるわけです。ファーストクラスの人に乗れる人はそんな一持っていく人がいないから、ね、ガツガツ食べないから。でも秋元氏はそこに入って、その書いてあります。書いてありますけどね、そのシャンプーとかヒゲ剃りをもらって、それでアメリカ派遣を過ごすって言ってましたね。ね、でしかも一人自分だけでもう一人連れて入れるんですよ、K1 になると。ね、で、ラウンジにはね、ファーストクラスとビジネスクラスがあるんです。ね、でもね、そのファーストクラスに入れるぐらいのラウンジなんですよ。しかも、超格安チケットでも、ずらーって並ばなくていいんですね。チェックインするときに。ファーストクラス用のカウンターでやれる。で、この前アメリカ行くときに、チームだったんですけど、秋元氏はここを見せたら、彼だけじゃなくて、それが超格安チケットでも席さえ空いてれば、エコノミープラスか、あるいはビジネスにしてくれるんです。ファーストにはしてくれませんけどね。してくれる。秋元氏はしばしばだからいつも超格安チケットでビジネス行ってるんです。一人のときは。だこの前チームのときは、彼と共に10人ぐらいがエコノミープラス、ビジネスになっちゃったんですって。すごいですね。ね、超強力カードってやつですね。ところが秋元牧師はそういうのに全然興味がなかった。全然興味がなかったんで、それをもらっても最初は全然興味ないから全く活かしてなかったら、そういうのはとっても大好きで興味ある人がいるんです。パスター長藤って言います。ね、彼はこういうことが好きなんですね。もういろいろ調べまくってこうやるの。ね、秋元牧師ちゃんと助言されたの。秋元牧師このカードはとか言ってられたの。それから秋元牧師はそのカードでとか言ってですね、もう並ばないで、ね、それまでは並んだのに並ばないでパッと入り、おいで他の人までラウンジ一緒に行くかとか言って入れてあげたりして、ね、でこう、ね、普段お風呂に入らないのにシャワー浴びてね、やるようになったわけですよ。でこう、ね、休めますしね、ほかほかのところでね、そうなんですね。でも面白いこと書いてある。そういうすごい特権が持ってるカードなのに使わなければ何にもならないですね。エコノミークラスの待ち合わせ、こうね、ね、シャワー浴びれるのに、硬い椅子でこう外で待って、うるさい中を待たなきゃいけない。でしょ？で、お友達まで入れてあげるのに入れないで。で、すごい長い列に並ばなきゃいけない。せっかくそれを持っていても使わなければダメなんです。で、もし皆さんがね、なんかカードをもらってですね、キャッシュカードなんかもらってね、口座に1000万ありますから、1000万って私、チャチーですね、1億円にしましょう。1億円ありますから、好きに使ってよって言われたらね、でもこのカード使えばね、本当にあるとしてですよ、ね、本当にあるとして、使えば使えるけど、使わなければ、1億円入ってるカードをもらったって、何にも使えない、あれでしょ、使わないといけないんですよ。私はもうすでにキリストの家に住んでおられて、ですか、買い取られたものなのです。神の子となった特権を持ってるんですよ。信仰を使うという。しかもね、大きい信仰も出ては聖書書いてない。枯らしたような小さな信仰でもいい。それを用いると山が動くのですね。話しますか。でね、 いくつかお話をしたいと思うんですけどね。でもなかなかね、人は信仰を用いないんです。大体追い詰められると用いる。ね、で、ある一人のご婦人がですね、こういうことをお話しておられました。ね、その方はですね、お腹があんまり良くない。と妻に言えてやりました。でもやっぱり私ははっきり言います。便秘がちなんですね。というか、小さい頃から便秘で苦しんだそうです。名前は言いませんので。ね。そしたらですね、ある時ですね、月曜日かなかったんですけどね、これ、で、その人専用のっていうか、ものすごい効く薬があるんですって。その薬さえあればなんとかなる。ところはですね、ある時朝、装填が終わったところからぐーっと痛くなってきて、もう苦しくてたまらなくなって。で、薬を、薬局は9時にしか開かないからですね、薬を買いに行く力もないので、まあ、言うと分かってしまうから、ある知り合いの方に買ってきてもらった。ね。そしたらね、でももう苦しくて苦しくて、でもね、9時になったら薬局が、9時になったら薬局がって必死で耐えてたん。ね。薬局薬局って、あの薬さえくればって頑張ってたん。そしたら、今言いそうになったけど、ある方が買ってきて、ね。それで来てくれたん。おいなー、よかったと思って、9時はもう開店と同時にね、あの方ですね、パーッと買って持ってきてくれた。ありがとうってこう飲んだ。これで治るってすごい信仰ですね、薬に対するね。いつも聞くから。聞かないんですよ。全く聞かないんですよ。それでね、救急車呼ぼうと思ったんですよ。本当に苦しかったんだと思うんですね。その人はもう、その後は奇跡が起こるからね、笑って話しておりますけど、その時は本気で救急車呼ぼうと思ったんですよ、本当に。いや、薬がいけないと思って、救急車って本気で思ったんですって。で、その時に、はっと気がついた。アイアマクリスチャン。祈りが、念頭のメッセージ思い出した。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に許すことを熱心に求めなさい。今年は賜物って言われたことを思い出して、はっって気がついた。追い詰められて思い出したんですね。ということはそこまで信仰はなかったということであります。でも、追い詰められた時に思い出したんです。小さな信仰。手を置いてね。どこか分からないかけど、まあいいや。手を置いてですね。返せーって、真剣に乗ったそうです。そして、ね、自分に向かって賜物を使ってね、イエス様ってめず、癒されよって言ったのか、なんて言ったのか知りませんけど、とにかく、こう、言ったわけですね。で、本気で真剣に乗って命じてやったわけです。真剣にも、真剣だと思いますよね。この時ね、祈ってること自体が、賜物、というか、賜物を用いてるし、信仰を用いてるんですよ。でも、そこまで言わなかったってことは、それが答えられるってそんなに信じてたら、もっと早く用いてるでしょ。追い詰められた人はね、小さな信仰を持ち始めるんです。失神になって。どうなったと思いますか？治っちゃったんですよ。喜びに満たされて説教しておられました。スカッとさやかコカコラって顔で説教しておられました。わかりますか？彼女が手を置いて祈るまでは癒されなかったんです。でもキリストはその前から生きておられたんです。キリストは癒したかったんです。彼女の家に住んでいたキリストは彼女を癒したかった、解放したかった。そのキリストの方に心を向けて手を置けば神が働き始めたんですよ。で、時々追い詰められますよね。喜んでください。ね。小さな信仰を用いなさいって。いいですか？すごく大きな信仰って頑張る必要ありません。ね、ある時はすごい信仰を持てるかもしれません。これは恵みです。高ぶらないように。でも、あまりに山が大きかったらね。あまりに山が大きかったらね。はぁーってなるんですよね、人間って。でもね、枯らしなりの信仰はあるんです。本当に小さな信仰でもあるんです。必ずあるんです。キリストがおられるから、その信仰を使って祈り始める、あるいは感謝し始める。それこそいつもより口だけの感謝の最初はいい。必ず神様が心も伴わせますから、そうするのに働く。もう一つね、これは宮崎行った時に南牧師お話しておられたんですね。そう、感動したんですけどね。これは最近じゃなくて昔の話ですけど、宮牧師は17歳で献身をしました。ケンタッキーでバイトをしながら通信制の学校に行って、ここに行って、そして自分はアルバイトをしながら家族を、ね、両親を助けて、そして進学生として両親のもとで勉強したんですね。それでやってた。そしたらですね、ケンタッキー、神様にはっきり導いて勤めた職場だった。よかった。自分はクリスチャンだ、進学生だってことをはっきり言って、日曜日は休みますということを言ったら、それが逆に店長に信頼されて、ああすごいってこと、信頼されて、すごく信頼されて、店長とものすごく関係が良くて、もう日曜日は完全に休ませてくれるし、それ以外でも融通きかしてくれて、とっても店長をよくしてくださった。で、彼は誠実で、わかると思うんですよ、誠実だから仕事も一生懸命した。ところがですね、そのケンタッキーの店は、店長と副店長が、ものすごく険悪な仲だった。店長と副店長はすごく仲悪かった。で、その結果、副店長から、 いじめられたんですって。で、めったに声かけてくれなくて、声をかけるときは必ず責めたり、何か言ったり、責任したり、こう。ほいで、最初はそれでも感謝した、クリスチャンだから感謝しようと思った。でも店長より副店長の方が帰っておい、いることが多いんですって。それで、さすがにめいってきて、感謝したんだけどめいってきて、でもなんか辛くなってきて、そして最終的にはですね、もう辞めたいと思ったんですって。こう言われました。その副店長に対してね、憎しみがこうなってきたって。でクリスチャンなのに憎しみなんか良くないって分かってる、分かってるのにこうね、こうなんかもう許せなくて憎しみが湧いてくる、そんな自分がまた嫌で、もうそこにいたくなくなってきて、もう辞めたいって思ったんですって。でも祈るとね、神様がね、私が導いた職場でしょって言われて、辞めていって言われない。で、こうカットしたんです、すごくね。それでね、ついに牧師であるお父さんに相談したらね、お父さんがね、こうそうしてね、いい指導されました。一緒に信仰を持ちようって言われた。で、お母さんと牧師であるお父さんと彼ら3人で、ちょっとこうね、腰を据えて祈ったそうです。徹底的にまず感謝しました、その副店長を、そのお店を、ね、で副店長と店長は仲悪いから、お店のね、雰囲気がね、ピリピリピリピリピリピリピリピリってやつだったんですね。わかるでしょ、お店の雰囲気ってあるじゃないですか。病院もありますよね、学校もありますよね、雰囲気ってね。私ピリピリしたの。そしたらね、そういうことを全部感謝して、そしてね、悔い改めたそうです。これも信仰のためですね。その憎んでしまったことを許してくださいって悔い改めた。で、感謝して悔い改めた時に面白いことが起こった。なんかものすごく辛かったんですって。なんかふーって楽になったんですって。えって思ったって。それで副店長のことは今までね、許せなかったのにね、なんか楽になった後ね、ものすごく副店長に対してなんか哀れみの心が湧いてきたんですって。それまで分からなかったって。あ、そうか、店長と私は仲がいい、でも副店長は店長と仲が悪い、だから面白くなかったんだな。あ、そうかって、店長もきっと辛いんだろうなって、なんかそういう気持ちがこうぐーっと湧き上がってきて、最後は店長のために一生懸命問いなして祈ったんですって。それ自身が奇跡だったって。まずそしてその祈りが終わったですね。どうなったと思います、信仰を用いたら。次の日ですね、次の日かな、とにかくその後ですね、いきなり副店長が彼に声をかけてきた。今度はいじめじゃないんですって。南、最近チキンの相方がうまくなったなって。はい、チキンはきちんと揚げてますって言ったら、ね、本当に、いや小さなことだけどびっくりした。初めて副店長が褒めてくれた。それからなんか急に態度が変わって、実はまあ、俺って言ったんですけどね、僕はかな、他の宗教してるんだけど、お前はキリスト教やってるんだろう、キリスト教ってどういうことなんだって向こうから聞いてきたんですって。で、そのお店の中で店長とは親しくしてたけど、クリスチャンだってことは知ったけど、福音はまだ語ってなかった。このお店の中で初めて福音をきちっと語り明かしできたのは、彼をいじめてた副店長だったんですよ。副店長に彼は明かしして福音を語ったんですよね。で、それで話終わらない。そしたら不思議なことが起こったんですって。副店長と店長が仲良くなっちゃったんですって。びっくりしたって。で、副店長と店長が仲良くなると店の雰囲気がガラリと変わります。これわかるでしょ、ね、仕事してる方よくわかると思います。全然変わります。ピリピリピリピリピリピリピリっとしたのがもう本当にいい雰囲気になってて、いい雰囲気には特に食事の店の場合は入るんです。はっきりはっきりこれあるんですね。あれね、店のね、業績が上がっちゃったんです。すごいですね。まさに世に勝ったんですよ。もう彼はもうやめようと思った。もうやめたいと思った。自分がこう憎んでしまう自分が嫌だしね、それでなんかもう感謝する力もなくなってきたし、もうこれ以上いじめられたくないし、でも神様ダメだ、とどまってろって、私が導いたじゃないかって苦しんでたんだけど、ってことは、ね、やめたいと思ったってことはもう変わらないと思ったでしょ、肉は。でもキリストおられたんですよ。で、牧師であるお父さんに相談した時に、お父さんがいい指導しましたね、信仰対応しようって言って、徹底してそれを感謝し、これ信仰でしょ、そして悔い改め、そしたら哀れみと祈り始めた。だから副店長と関係回復しただけじゃないですよ。新学生の彼にとっては福音を語られるってことは最高でしょ。それだけじゃない、店長と副店長が仲良くなって店の業績まで上がっちゃったんですね。もし彼が辞めてたら契約の名がついたでしょうね。逆転したんですよ。わかります、彼にとってはね、その副店長はね、もうこう顔見ると苦しいっていう感じだったの。でもそれ逆転しちゃったわけですよ。山は動くんです。小さな信仰を用いていくと山は動くんです。あのね、 すごい信仰を持つ人はありません。私の小さな信仰を用いてください。あなたの人生に必ず山がある。でもその山を神は必ず動かしてくださる。で、もう一つだけ最後にってお話はありますけど、ここ告白だから、告白の話もしないといけませんね。来週、来週じゃない、再来週が12月7日、6日は私の父の誕生日なんですけど、11月7日、何があるかご存知でしょうか。12月7日。12月7日。カモメ広場でのコンサートがあります。で、カモメ広場、ね、カモメ広場ってどうか知ってます？ JR 長崎駅前のカモメ広場、あの大きいところ。ね、あそこでコンサートがあってですね、イエス様が主役で脇役にトシヤ君が出ます彼はですね、この1年ずっと告白してた。必ずカモヒロでコンサートしますって言ってた、ね、で言ってる時の彼は信仰満々に見えたんですけど、終わった、その告白終わった後とか普段見てると、なんか、カモ広場でやるぞって雰囲気全然ない。なんか見て、会話を二人返すと、カモ広場でやりますっていう感じでなくて、なんか最初よかったけど、だんだんこう沈む感じだった。でも彼は告白やめなかった。で開かれた時、楽観動していました。10月の最後ね、南の方で、杉本教授のここでこう開かれたコンサートの時に、出島かなんかのコンサートの時に、そこに来ていた人がカモ広場でのなんかやってて、そこで開かれちゃった。で面白いですね。彼は告白したんです。じゃあ告白したときにね、絶対この広場開かれるってすごい信仰があったかというと、最初はあったかもしれない。でもずーっと開かれなかったら、だんだん弱くなってきた。でも彼は、開かれますって最初神様に示されたことを、告白することをやめなかったんです。どんなに弱くなって小さくなっても、彼は神の言葉を語ることをやめなかったんです。いやね、あなたの愛する人に向かって、あなたの目の前の山に向かってね、神様が約束されたら必ずなされる。私それをね、声に出して言ってたみたい。最初は信仰に満たされて、やったこれで神様やってくれってこう言うかもしれません。すぐならないとね、信じてはいるんだけど、こうなんかだんだんこうね、あ、信じてはいるんだけどってなんで。でもそこでね、どんなに信仰が小さくなってもそれを用いるんです。神の約束は必ずなりますって。で彼はね、いつも言ってました。超強力な賛美隊ができて、神様でもコンサートします。であのカリスマ礼拝出てる人は知ってます。毎週言ってたんですね。で私開かれた時感動したんですよね。でうちの奥さんが来て言いました。本当に開かれたよって、やっぱすごいね告白はとか言った。で皆さん、神から与えた言葉はね、解き放つ時は起こるんですね。どんなに小さくなってもそれを用いるとは起こるんで、皆さんね、どうぞ、すでに与えられている言葉や、これから与えられる言葉を、私たちは解き放っていきましょう。闇に向かって、サタンに向かって、目の前の山に向かって、神の言葉を解き放っていきましょう。その時、神様が働かれます。いいですか？山を動かすのはあなたでも私でもありません。山を動かすのは神様の仕事です。私たちはそれを、神の言葉を解き放ったり、感謝を解き放ったり、示され必要な悔やでましたり、求めの祈りを下げたり、信仰と解き放つのは私たちです。働かれるのは神なのです。わだをなすのは神なのです。でね、私たちの小さな信仰を通して偉大な神様に今年も働いて、神の大きな技を、ね、見せていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられて、今日も私たちのうちに住んでくださっていて、そして私を通して、この大いなることをなしてくださることをありがとうございます。カリスタネほどの信仰があればとおっしゃいました。でこれは必ずその人にもあることを覚えます。私たちはある時はすごく信仰に満たされて、すごく大きな信仰と言いましょうか、確信を持てるんですが、ある時は本当に弱くされて、本当にカリスタネのように鼻息で飛んでしまうような小さな弱い信仰になります。でもその信仰を用いて、感謝を下げ、必要な悔やみもなし、神の言葉を解き放っていくことができるように、そして神様、あなたの約束の成就と素晴らしい神様の技を預かっていくことができるように、どうぞ導いていってくださることを心からお願いいたします。生きている神様、私たちがその神様の素晴らしい勝利をこの年世にあって具体的に見ることができるように、力強く導いてください。癒しと解放のためにお祈りをしたいと思いますけれども、病気のある方はそこにいておいてくださり、自分はいいんだけど家族や友人に問題が病気あるという方は、その方を思い浮かべながらお祈りしましょう。短く悔やみをしたいと思います。罪があるときに祈りは聞かれませんし、また、 ごくごくわずかですけれども、罪が原因で病気になることがあります。また聖書では全ての人は罪と書いてありますので、今、神様に向かって祈りたいと思います。しゃべりました。何をしてほしいのですか？今素直に大胆にあなたの願いと求めをその前に差し出してください。自分のことでも門家一のことでも結構です。この願いと求めに主は答えてございます。愛する天皇様、キリストイエスの名によって恵みの御台に出てまいります。あなたは一人一人の願いと求めに答えてくださり、具体的に働いて今一人一人の体のうちに、この問題のうちに、また一人一人の問いなしているその方のうちに豊かな癒しと奇跡と勝利を表してください。イエス様にやってみずる、癒されよ。イエス様にやってみずる、治る。不眠の霊を、その人のうちからせっ。うつの霊を、イエス様に出ていけ。偶像霊から来ている霊的な縛りと束縛をイエス様に今完全に断ち切る。イエス様に生命されよ。膝の痛み、腰の痛み、なんか偏頭痛、イエスキリストに座ってみ、この痛みを一人一人のうちからイエス様に出ていけ。そういう近い親戚ではないけども親戚の中にがんの方がおられます。あるいはこれからそういう連絡がこの週入ってきます。であなたはそのことで落胆するのではなく徹底して感謝をし、そしてそのことのために祈りなさい。そうすると言葉が与えられるのか、あるいはなんかあなたのうちに祈っている確信が来ます。その段階であなたはその人のところに行きなさい。私はあなたの手を通して癒しと救いを与えようと主を教えます。このことが許されるのはむしろ憐れみであり愛です。あなたはこのことを通して神の技を見るだろうと知られます。ここ2、3週間のうちに転んだことがある人で、その時は別にヒュッと思ったけど、なんか今になって傷んできている方は、主はそこに触れてくださいます。天皇様、完全に足をさえ、足、手、腰、転んだ時痛めた場所に触れてください。イエス・キリストによって、完全に足されよ。その痛みが消えてなくなれ。境内に関して、この10分の1献金に関して喜んで信仰を持って下げなさい。喜んでそして信仰を持って下げなさい。その時あなたは主が全ての必要を生活をさえ満たしてくださるということに関してはっきりと体験していきます。またあなたは祈りなさい。私は喜んで信じて下げます。あなたはどうぞ全ての必要を満たしてくださいと大胆に求めなさい。私はその祈りに応えて豊かにこの境内における祝福を与えていこうとし合います。またこの与えることにおいてあなた方はさらに主に求めていきなさい。与えるものは受けるということを非常に具体的にあなた方はこの後豊かに見ていくだろうと知られます。ありがとうございます。ありがとうございます。賛美に関してこの楽器や歌、あとは作曲者や作詞、促しがあるもの、また自分勝手だとそういうことをやっていたという人、ためらわずに恐れずにそれを用いていきなさい。私はそのことを喜び、あなたに豊かな賛美の霊と、また豊かな霊の吸い書きをその中で与えていこうとしあれます。いつも感謝します。ありがとうございます。お一人一人のうちにあなたを豊かに働いておられることをありがとうございます。イエス・キリストの名によって癒されよ。イエス・キリストの名によって治れ。イエス・キリストの名によって聖霊に満たされよ。聖霊満たされよ。聖霊満たされよ。聖霊満たされよ。信仰の霊。このようにしたことをイエス様と言いますがに、され！イエス様と攻め出されよ！イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ願くば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。 お知らせお願いします。
それではお知らせをいたします。